本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書6章12節から16節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜明けされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた、すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。アーメン。大韓民国の三大映画賞はチョンニョン映画賞、テジョン賞、ペクサン芸術大賞だといえます。チョンニョン映画賞とテジョン賞は映画に対してだけ受賞する反面、ペクサン芸術大賞は映画受賞式ですが、テレビに関する部門もあります。2017年第53回ペクサン芸術大賞の受賞式で、一部と二部の間に祝賀公演がありました。一般的に祝賀公演は主に歌手たちが行います。しかし、その日の受賞式の祝賀公演では、33人の脇役俳優が順に登場して、ドラマ、キム課長の OST、すなわちオリジナルサウンドトラックの一つである、夢を見るを歌いました。その最初の歌詞はこうなっています。時には思い通りにいかない時もあるけど、過去の歳月を振り返ればなぜか笑える。忙しい一日の終わりに涙が浮かぶ時もあるけど、過去の思い出を思い浮かべれば微笑みが浮かぶ。夢を見て少し辛い日もあるけど、一歩一歩明日に向かって私は夢を見る。この歌を歌っている人は誰なのか、つまり自分が出演したドラマや映画の配役と名前が字幕に出てきて、その配役はこうなっています。映画お嬢さん、アガシで客さんの役、精神病院の看護師2の役、ドラマまたオーヘヨンでピザの配達員の役、映画でテレビ女子高生1の役です。そして自分にとって俳優とは何ですかという質問に、幼い俳優は、私にとって俳優はロボットです、なぜなら変身できるからですと言いました。また他の人たちは奇跡です、人生を表現する芸術家です、私が一番聞きたい言葉です、私にとって俳優は夢です、などと答えました。この映画を数年前に見た時と再び見た時に2つの共通点がありました。一つはとても感動的だということです。祝賀公演を行う人たちが俳優なので、歌手よりは歌が、うまくありません。しかしどの歌手が歌う歌よりもはるかに感動的です。その公演を見守る有名俳優たち、特に過去に無名時代が長かった俳優たちの目に涙がにじみました。もう一つは、彼らの名前と顔を知っている人が誰もいないということです。数年前に見た時もそうでしたし、今回再び見た時も同じでした。その公演を行う式場に座っている有名な俳優たちを一つずつ見せてくれましたが、私が顔と名前を知らない人は一人もいませんでした。しかし祝賀公演を行う人33人の中には、私が知っている人は一人もいませんでした。5年が経った今も、以前と俳優の仕事を辞めていないなら、彼らは様々なアルバイトをしながら脇役として 演技をしていることでしょう。映画は単純に主演俳優と助演俳優だけで作られるものではありません。大勢の脇役俳優までいてこそ作られます。過去には映画の終わりにその映画を作った人たちの名前が字幕に出てきましたが、監督と主演、助演俳優中心でした。しかし最近では主演、助演俳優だけでなく脇役俳優の名前も全部出てきます。また演出部、撮影部、美術部、録音部などの人々の名も出てきます。主人公のロードマネージャーの名前が出てくるのも見たことがあります。それ以外にも支援をした人たちの名前も出てきたりします。その人たちが皆合わさってこそその映画が作られるのです。もちろん最後の字幕が終わるまで観客席に座って見る人もほとんどいないでしょう。次にお話しする人の中で知っている人が何人ほどいるか一度数えてみてください。フィベ、エパネト、アンドロニコ、ユニアス、ウルバノ、アペレ、トゥルパナ、トゥルポサ、エラスト、テルテオ。この10人の中で聞いたことのある名前が何人いますか？おそらくほとんどが初めて聞いた名前でしょう。この人たちはローマ人への手紙16章に出てくる人たちです。使徒パウロは教会に送る手紙の最後にその教会の人たちに挨拶を伝えたりしました。特にローマ人への手紙は使徒パウロが自分が建てなかった教会、一度も行ったことのない教会に送った手紙なので、挨拶を伝えている人たちが本当に多いです。フィベはケンクレア教会の女性の執事で、教会の働き手でした。エパネトはアジアでキリストを信じた最初の人でした。アンドロニコとユニアスはパウロの親戚であり、一緒に投獄されたクリスチャンでした。ウルバノはパウロの同労者であり、アペレはキリストにあって連達した人でした。ツルパナとツルポサは主にあって労している姉妹でした。エラストはコリント市の収入役であり、テルテオはパウロがローマに送った手紙を筆記した、つまり代筆したクリスチャンでした。ローマ人への手紙16章には合計35人の名前が出てきて、私たちが聞いて覚えている名前はテモテとアクラとプリスカ夫婦ほどです。しかし彼ら全員は名前が出てくるか出てこないかに関係なく、ローマにある教会の、そしてパウロがいるコリント教会のとても大事なクリスチャンであり、同労者であり、主の弟子たちでした。ただ有名だからといって神様に使わされるわけではありません。神様はある人たちはその人の名を世間に知らせて使わされますが、またある人たちはその人の名を隠して使わされました。神様に使われる方法が人によって違うだけです。イエス様は主がこの地で贖いの血を流され死なれた後、3日目になる日に復活され、昇天された後、ご自分の後を継いで神の御国の福音を伝える弟子たちを選ばれました。彼らの中には名前が知られる方法で主の通路となった弟子もいましたが、名前が隠された方法で主の 見てと見足として使わされた弟子もいました。彼らが誰だったのか、このように証ししています。13節から16節です。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと、熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダと、イエスを裏切ったイスカリオテユダである。ルカの福音書は祈りの福音書と呼ばれます。イエス様が祈られるお姿が他の福音書より多く記録されていて、また祈りに関するイエス様の御言葉も他の福音書より多いです。イエス様はヨルダン川でバプテスマを受けられる時に祈られ、静かなところでも祈られ、モーセとエリアに会ってイエス様の死について話をされる前にも祈られ、弟子たちに主の祈りを教えられる前に祈られ、十字架につけられる前にオリーブ山でも祈られました。しかしイエス様は十二弟子を選ばれる前には山に登られ、夜が明けるまで祈られました。私たちクリスチャンは神様にいつも祈りを捧げます。朝の早い時期や時刻や日課を終え眠りにつく前に祈りを捧げたり、日常生活の中で非常に短い呼吸で会話の祈りを捧げたりもします。時には祈祷会に参加したり、ベッドの時間を設けてもう少し長い呼吸の祈りを捧げたりもします。しかしもし誰かが夜を明かして祈ったら、それは彼が日常的でない状況の中にいたり、とても深刻な状況の中にいるからでしょう。そうでなければ人生の道でとても重要な決定を下すべき瞬間なのでしょう。例えば深刻な病気を患っている生死の岐路に立っているとか、自分がとても好きな人が自分を愛しておらず、あまり好きでもないと言ってきて、どうすればその人と共にできるか答えを見つけたい時に、夜を明かして長い呼吸の祈りと深い呼吸の祈りを捧げるでしょう。また学業を終えて非常に良い職場や会社で仕事をする道を行くこともでき、良い大学で教える学者の道を行くこともできますが、その2つのうち1つだけ選択をすべき時にも夜を明かして祈ることでしょう。十二弟子を選ばれたことがイエス様には非常に重要でした。その弟子たちが後に全人類に神の御国の福音を伝える人たちであり、人類の歴史を変え新しくしていく人たちだったからです。もしイエス様と十二弟子がある映画やドラマに出演する俳優たちなら、当然イエス様は主人公であられます。イエス様を除けば十二人の弟子の中で最初のグループにあたる4人、ペテロとアンデレ兄弟、ヤコブとヨハネ兄弟が主演俳優だと言えます。その中でもペテロは主演の中の主演です。映画のシナリオやドラマの台本が来たら第一のキャスティング対象です。そしてヤコブとヨハネ兄弟は第二の主演俳優です。しかしアンデレは ヨハネの福音書にだけ彼に関する具体的な話が出てくるので、主演助演クラスだと言えます。12弟子の中で2番目のグループにあたる4人、ピリッポ、バルトロマイ、マタイ、トマスは助演クラスの俳優だと言えます。私たちが数週間にわたって見てきたように、彼らは聖書にあまり出てきませんが、彼らの足跡ははっきりとしていて、彼らの人生と働きが与えるメッセージが鮮明です。映画やドラマで優れた演技力を持つ助演俳優をシーンスティーラーと呼び、主演俳優よりもさらに注目を浴びたりします。ですから2番目のグループの弟子たちは霊的なシーンスティーラーだと言えます。12弟子の中で3番目のグループにあたる4人のうち3人、アルパヨの子ヤコブ、熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダ、このユダはタダイ、この3名はタダイ、脇役俳優だと言います。彼らはイエス様の十二弟子の名簿から抜けても何の問題もなく、抜けても抜けたこともわからないだろうと思われます。しかし3番目のグループの中で最後の人、イスカリオテ・ユダはよく登場しています。小説のような文学作品で前任の役割をする主人公をプロタゴニストと言い、その反対側の悪役の主人公をアンタゴニストと言います。イエス様と十二弟子が登場する映画でやドラマでイエス様がプロタゴニストだとしたら、イスカリオテ・ユダはアンタゴニストに該当するといいます。それで頻繁に登場しています。今日は3番目のグループの4人のうちアルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモンについてお話しします。新約聖書にはイエス様と関連のある人の中にヤコブという名を持つ人が3人登場しています。1人目はイエス様の弟子でありヨハネの兄ヤコブです。彼はせっかちで、弟のヨハネと共に雷の子というあだ名を持ち、ヘロデ・アグリッパ一世の命で殺されました。その内容は使徒の働き12章に記録されてあります。彼はイエス様の十二弟子の中で最初の殉教者となりました。二人目はイエス様の兄ヤコブです。彼はイエス様が復活される前は主の弟子ではありませんでした。彼はイエス様と共に30年近くを一つの屋根の下で暮らしましたが、イエス様が誰なのか知りませんでした。しかしイエス様の復活を目撃し、彼は主の弟子となり、エルサレム教会で使徒ペテロを出し抜いて最高の指導者となりました。3人目がイエス様の弟子で、十二弟子の名簿で常に9番目に登場するヤコブです。3番目のグループの人たちがどのようにしてイエス様の弟子になったのか聖書は説明していません。それでアルパヨの子ヤコブについては名前だけ伝えられています。マタイ、マルコ、ルカの福音書にはマタイが呼ばれる場面が記録されてあります。2週間前にマタイについてお話ししながら、ルカの福音書を通してマタイのもう一つの名がレビだったという事実を確認しました。そしてマルコの福音書に記されたマタイ、すなわちレビが、レビと呼ばれが呼ばれる場面を見てもう一つのことを推定できます。マルコ2章14節です。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが主税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。 マタイ、レビが、アルパイの子レビだとあります。これではヤコブの父の名と同じです。それである学者はマタイとヤコブが兄弟ではないかと考えています。もしそうならイエス様の弟子12人のうちペテロとアンデレ、ゼベタイの子ヤコブとヨハネ、マタイとアルパヤの子ヤコブ、3組の6人が兄弟であるわけです。しかし当時アルパヨはよくある名前の一つだったので、アルパヨの子ヤコブとマタイが兄弟だとは言えません。もし兄弟だったなら聖書に短くても兄弟だと記録されてあったでしょう。ところがこのヤコブについてわかることが一つだけあります。イエス様が十字架にかかって死なれるとき、その周辺に数人の女性がいたと証しています。マルコ15章41節です。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいた。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。ヤコブの母の名はマリアであり、ヤコブは彼の名前の前に小という修飾がついています。大ヤコブはおそらくゼベダイの子ヤコブを意味しているでしょう。アルパヨの子ヤコブを小ヤコブと呼んだのは、彼がゼベダイの子ヤコブより年が若かったか、背が低かったからでしょう。また当時の初代教会で彼の役割がはっきりと見えていなかったので、そのように呼ばれていたのかもしれません。アルパヨの子ヤコブは十二弟子の間と初代教会では前に出て使いようとするよりは後ろで使えていたように思われます。名前が出てくるから素晴らしいわけでもなく、名前が出てこないから素晴らしくないわけでもありません。また有名だからといって大きな報酬を受け取るわけでもなく、有名でないからといって小さな報酬を受け取るわけでもないでしょう。聖書にも名前が出てこない人が本当に多いです。私たちは赤ん坊のイエス様が貝場桶に横たわっている時にやってきて主を拝んだ羊飼いと東方の博士たちの名を知りません。またイエス様がベツサイダの野原で女性と子供を除いても5000人に上る人たちを腹いっぱいに食べさせてくださった時、その奇跡の出発点となる5つのパンと2匹の魚をイエス様に捧げた少年の名も知りません。またイエス様が十字架を前に控えてエルサレムに入られた時、乗って行かれたロバを提供した人の名も知りません。彼らは皆主が主であられることと主の十字架において非常に重要な役割を果たした人たちです。しかし彼らの名はありません。いえ、彼らには皆名前がありましたが、私たちが知らないだけです。事実、神様のお働きは知られた名前によって行われるより、名前もわからない人たちによって行われたことが最も多いです。シモンもやはり聖書に記録されてあることは彼の名前以外には何もありません。しかし彼の名前にゼロテという言葉がくっついています。その意味は熱心党員です。使徒パウロも自分の過去を告白しながら、その熱心は 教会を迫害したことで立法による義についてならば非難されるところのないものですと言いました。ですから熱心は心の積極的な状態を表現する単語ではなく神学的な言葉です。つまりパウロもやはり熱心党の熱心な会員だったという意味です。彼らの由来と背景については来週に詳しくお話しします。熱心党に属する人たちはパリサイ人たちよりはるかにもっと立法に対し極端で敵でした。彼らはローマ帝国のパレスチナ統治に抵抗して国を取り戻し、イスラエルをダビデが始めていた時代のような神様の王国に建設しようとしました。当時のイスラエルを韓国の日本植民地時代と比較したら、熱心党の人たちは独立軍と似ています。彼らは自らを最も熱烈な愛国者だと思い、懐に刀を秘めていました。イエス様がゲッセマネの丘で祈られた時の地、イスカリオテユダの密告でローマの兵士たちに捕まった時、イエス様の弟子の一人が大祭司のしもべマルコスの耳を切ったことがありました。この話は4つの福音書が皆明かしていて、教官福音書、マタイ、マルコ、ルカの福音書ではそれが誰なのか明かしていません。しかしヨハネの福音書はシモン・ペテロがそうしたと伝えています。ある学者たちは大祭司のしもべの耳を切った人がペテロ・シモンではなく熱心党のシモンではないかと考えています。十二弟子の中で刀を懐に秘めている人が、密かに持っている人がシモンである可能性が最も高いからです。またイエス様が復活された後に昇天される時、弟子たちは主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかと質問をしました。この質問を誰がしたのか聖書はその名前を明かしていません。学者たちはこの質問を投げかけた人が熱心党員のシモンかもしれないと考えています。シモンは当時弟子の中でイスラエルの独立を最も熱望していた人の一人だったからです。神様は神様の御心をこの世に繰り広げ、神の御国を成し遂げていかれるとき、ペテロとアンデレ兄弟、ヤコブとヨハネ兄弟のような主演俳優のように見える人だけを使われませんでした。またピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマスのような助演俳優のように見える人だけを使われたわけでも決してありません。今日見ているアルパヨの子ヤコブと熱心党員のシモンのような脇役俳優のように見える人たちを通しても働かれます。いえ、脇役俳優のように名前が知られていない人たちを通して働かれることが、主演俳優のように名前がとても有名な人たちを通して働かれることより比較もできないほど多いです。重要なことはペテロとアンデレ兄弟、ヤコブとヨハネ兄弟、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマスが自分の人生全部を捧げた主の弟子だったように、アルパヨの子ヤコブと熱心党員のシモンも自分の人生全部を捧げた主の弟子だったということです。イエス様が昇天された後に弟子たちが屋根裏部屋で祈りながら主が約束された聖霊様を待っている時、彼らもそこにいました。それは自分の以前の人生を全て捨てたという意味です。 特に熱心党員のシモンは、以前は無力を通してでもイスラエルの独立を実現しようとした自分の野望を捨て、主の方法で神の御国を建てると決断していたことを意味しています。イエス様が5つのパンと2匹の魚の奇跡を行われた内容を伝える説教で、この世で成功した人の中には5000人分を一人で食べる人もいるが、5000人を食べさせる人もいるという話を聞いたことがあります。5000人分を一人で食べる人に比べ、5000人を食べさせる人がはるかに立派な人であることは言うまでもありません。しかし5000人分を独り占めにする人と5000人を食べさせる人は、いずれもこの世で成功しようとする願う熱望と欲望は同じです。5000人を食べさせるためにはそれだけ成功しないといけませんし、5000人を食べさせる人が5000人分の1だけ食べようとはしないでしょう。1000人分ではなくても、数百人分、少なくとも数十人分でも食べようとするでしょう。イエス様の5つのパンと2匹の魚の奇跡は、イエス様がおられなければ起こらないことでしたが、そこには他の人たちの労苦と献身がありました。まずはパンと魚をイエス様に捧げた少年がいましたし、イエス様が天を見上げて祝福された後に、そのパンと魚をヘトヘトになるまで人々に分け与え、後には残ったものを集めた弟子たちもいました。イエス様は荒野にいる人たちを50人単位で座らせました。座るは斜めに寄りかかるという意味です。ユダヤ人たちが晩餐を晩で、食べる時やパーティーの時に取る典型的な姿勢で、斜めに横たわることを意味します。斜めに寄りかかる姿勢で50人が円を作ったら、互いに重なる部分を鑑みても、一人当たり1メートルほどで、直径16メートルの大きさの円ができます。その円の面積は200平方メートル、60坪ほどになります。その荒野には成人男性だけで5000人がいました。ですから男性だけで作った円が100個だったでしょう。もしそこに男性の数だけ女性と子供たちがいたと仮定して、同じ方法で円を作って斜めに寄りかかったら、彼らも直径が約16メートルの大きさの円を100個作ったことでしょう。ですからその野原には少なくとも200の円が作られたでしょう。直径16メートルの円が200あるとすれば、その面積は約1万2000坪になります。その程度の大きさを約2000坪の大きさのサッカー場に換算したら、サッカー場5つ分の面積に人々が円を作って斜めに横たわっているのです。直径16メートルの円200が自然に作られたわけではないでしょう。誰かが立ち上がって奉仕したでしょう。その人たちが誰なのかは分かりませんが、彼の奉仕で円が作られました。そのすべてが合わさって5つのパンと2匹の魚の奇跡が起こり、その光景は忘れられない出来事だったせいか、4つの福音書がすべて詳しく記録しています。もし私に主が5つのパンと2匹の魚の奇跡でどんな役割を果たしたいかと尋ねられたら、パンと魚を分け与える役割を果たしたいと答えるでしょう。しかし主が任せてくださったお召しと使命なら、 パンと魚を分け与える役割でも、人々に縁を作らせ、主が祝福してくださったパンと魚を食べる5000人分の1の役割でも、1万人分の1の役割でも、何が問題でしょうか。主に任せられたことに従うことが重要ではないでしょうか。私たちがどんな役割を果たすに関係なく、私たちの人生で私たちそれぞれが皆主演俳優なのです。私たちが使っている賛美歌には全部で645曲の歌があります。その中でその曲を誰が作詞したのかわからない賛美歌が68曲あります。そこには黒人霊歌と複数の民謡も含まれてあります。賛美歌全体のうち 10% 以上の賛美歌が誰が作詞したのか分かっていません。どんな賛美歌であれ、この世での経験や信仰的な体験がなく書かれた曲は一曲もないでしょう。それで名の知られた人が書いた賛美歌も良いですが、作詞家未詳の賛美歌はもっと感動的です。今日の説教の後で歌う賛美歌552番朝日が昇る時もそうです。作詞家未詳の賛美歌はその歌詞から主によって、主と共に主に向かって正しく生きようとする苦悩が感じられます。その苦悩が私たちにこのように美しくて感動的な賛美歌を残してくれました。もし彼らが社会的に有名な名簿家や文学家、音楽家、学者、牧会者だったら、その名前まで伝わっていたことでしょう。しかしむしろ作詞家の名前がわからないから、はるかにもっと感動的です。私たちは彼らの名前は分からなくても、主は知らないわけではありません。彼らはいつでも主の弟子として生きた人たちでした。私たちがこの世でいくら微々たる存在でみすぼらしく見えても、神様は私たちのうめき声にも応えられるほど私たちを愛しておられます。また、私たちがしていることがいくら小さくてみすぼらしく見えても、神様が共にされれば、それは神様の御業の通路となります。私たちが目を上げて神様を目的にし、弟子の道を真実に歩んでいく限りです。なぜなら神様はモーセが40年間ミディアンの地で妻の実家で暮らし、羊を飼っていたみすぼらしい杖でもエジプト脱出の奇跡を起こされた方々からです。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちはこの世で主演俳優のように生きるために東奔西走する時が少なくありません。しかし私たちの人生では、私たち自身が常に主演俳優であり、神様のカメラが私たち各自に向けられていることを一瞬も忘れないようにしてください。主がこの地に来られた後、この2000年間この地で暮らした信仰の人の中には、名前が知られた人も少なくありませんが、その人たちと比べられないほど大勢の名前のわからない人が信仰の道を真実に歩みました。彼らは神様の御前で真実になるためもがきながら生きたことでしょう。私たちの中で彼らを知っている人は一人もいませんが、神様は知っておられるのです。今神の御国で栄光を授かっていることでしょう。父なる神様、私たちは皆今同じ時代を生きています。しかし今後100年200年後に、私たちもやはりこの地で名のないクリスチャンの一人となるでしょう。それでも私たちがこの地で もう少し真実になるためにもがくのは、神様の御前で名のない人は一人もいないからです。神様が私たちを私たちの人生の主演俳優にしてくださり、記憶してくださるので、私たちが正しいクリスチャンとして生きていけるようにしてください。また毎日目を上げて主を目的にする弟子として生きていけるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。